今日の御言葉でありますが、ちょっとですね、話題には無理にしてます。で、見えにくくなって体が衰えたということで、楽しんでるんですけど、その人生を苦しみがあったとしても、困難があったのは、ああ、これが神様がくださった人生だということで、喜んでいる。まあ、喜んで、苦難を一つ乗り越えていく。それが、クリスチャンの本当の道ではないかなと思います。もちろん、病気を打ち破るとか、元気になるとかいう、その祈りとか、そういうことも大切なことでありますけれども、私たちの肉体は、ほっぺてもですね、どんどん伸びていくんです。いつなる聖霊様、うちなる神、キリストの命は新しくされるんですけれども、日々新しくされるんですけど、肉体はどんどん衰えていきます。そして、驚いた末に私たちは栄光の真実に導かれて、神の御国へと導かれていくんです。これが、クリスチャンの普通の道ではないかなと、このように思います。聖書を開きますが、マタイの福音書の24章の29節と30節になります。少し、31節ですね。少し今日は見事がたくさん開きますので、学んでいただきたいと思います。お読みしましょう。24章29節から3節。はい。
だから、これらの日の不満に追求しているのに、太陽は暗くなり、月は光を放つ。星は天から落ち、天の暗証は日々はこなられます。その時、人の心の主人は天に現れます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、その子は誰もと輝かしい栄光を受け、天の上に堂々と栄光を送り込みます。その子は大きな幅の人と共に、私たちを伝わします。すると、世界者から天の果てから果てまで、地方からその親人の神を、
イエス様は、この聖書の御言葉を通して私たちに、この御国の福音が全ての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろうと、そして全世界の人々が福音を聞いたその時に最後の時が来るのですと、このように言っています。すなわち、終末というものは、私たちはいつ来るんだろう、いつ来るんだろう、この間もある先生がですね、2020年くらいに来るんじゃないかというね、冗談に回して言ってましたね。それぐらいに来てくれなかったら自分の寿命がなくなってしまうので、生きている間に皆様来ていただいて、生きているその状況で天に登っていきたいということをですね、その先生は言っておいてましたね。週末がいつであろうかというのが非常に私たちの関心の深いところであろうと思うんですね。あの時は2000年が、西暦2000年ですね、2000年が、世の終わりじゃないだろうかと考えておりました。で、みんなモンサルダムが1998年か6年ほど言っておりましたけども、キリスト教会では2000年ぐらいがこうちょうど厳しいぞということで、非常にその辺に目標を定めてですね、結婚も仕事も計画した人もいてるらしいですね。でも西暦カレンダーがですね、イエス様の誕生を断念としておりますが、それは非常にずれております。そして、遅れば遅れるほど私たちにとって神の愛を知ることができると思うんですね。なぜならば主はですね、忍耐の限りを尽くして私たちが救われることを待ち望んでいらっしゃる。私たちが救われるのはですね、時間が延びれば延びるほど多くの魂を天の御国へと導くことができるんですね。ですから、この週末の時間が伸びれば伸びるほど、神様忍耐して私たちを愛していらっしゃるのなら、私たちがまだ救われることを見せていないということもあるけども、私たちが救われることを望んでいらっしゃるのならということを感じることができると思うんですね。でもこの聖書の御言葉をじっくり見ますときに、福音伝道が語られ、福音宣教されて、全ての人が福音を聞いたその瞬間に、まあ、岡山先生はですね、最後の一人まで語られたというじゃなくて、民族ごとに福音が語られているから、民族、全ての民族に福音が伝わった、十分に収束した瞬間に、世の場に来るんじゃないかということを、まあ、一つ前にですね、言っていらっしゃいますね。その福音が伝わったその瞬間に、 瞬間に、ああ、リバイバルしているなという、不調査になっているその瞬間に、週末、観覧の日がやってくると、イエス様はおっしゃいました。で、その観覧の日、観覧の日はですね、私たちは、覚悟しなければならないと思うんですね。観覧の日が来て、それから、先民は振るわれて、そして神の御国が到達、実現すると聖書は教えています。まあ、先日からですね、新聞をバッと開いたらですね、ニュースを見たらですね、興味あるのはやっぱり北朝鮮の話ですね。アメリカと北朝鮮は戦争をするのだろうと。韓国と日本とアメリカを巻き込んで、またそれでロシアを巻き込んでですね、非常に状況がですね、不安定な状況ですね。いつミサイルが飛んできてもおかしくない、核戦争が起こってもおかしくない、そのような今の時代ですね。もちろん、核戦争が起こってほしくないというか、戦争を見た人は自然論者ですし、平和主義者として気持ちを、そういう気持ちを持っておりますし、戦争を起こしたくない。でもですね、聖書を熟読むとね、カナンもやってくるんですね。ね、戦争というか、まあ、聖書の中には、戦争と戦争の噂を聞いて学んだ方は恐れないで、その後に神の国が来るんだ。聖書を教えているんですね。ですから戦争は起これ、起こるか起こらないかというのは神様の御手の中にある問題で。で、私たちクリスチャンはそういうふうな観難が、長い観難があったとしても、私たち先民のためには、それを観難を短くして、本当に苦しむことがないように、本当に私たちはどうか許されて、ひょっとしたら私たちは守られて、というかそういう時代を過ごして、その後に主の臨在がして、神の国が天からやってくるという、イエス様が下ってくるということが予言されているんですね。例えば、順番に聖書を出すので見ていきますが、使徒行伝の14章22節に、弟子たちの心を清め、この信仰にしっかりととどまるように進め、私たちが神の国に入るためには、多くの苦しみを受けなければならないと、弟子はですね、人たちは弟子に語っていると言いますね。第一ペテロの五章の九節で注目です。あらゆる恵みに富みたら道から神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後へ完全にし、固く断つて血を尽くし、不動のものとしてくださいというふうにですね、もう多くの生徒たちは、人たちはですね、こういうことを、もちろん私たちに聖書を通して書き送っているんですね。だから、観難がないのはもう別なんですけども、観難がなくて天の国に行くことは本当に良いことですけども、でも今必ず観難が来る。観難が来て、そのしばらくの苦しみを通して、そこで選別されて、私たちは神の国に帰っていくんだと、このようにですね、教えている。ですから、戦争があろうが、ああ、戦争があっても、観難がやってきたんだ。でも、その後に届く喜びはどんなに大きなものだと楽しみに、私たちはその観難を乗り越えていかなければならないと思います。どんなに危機になってきたも、苦しみの人生はですね、私たちを追いかぶさったとしても、それを通して私たちは、あ、主の来臨がいらっしゃるんだ。来臨がやってくるんだということを、喜んで感謝しなければならない。この今日の御言葉の29節を見ますと次のページです。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は入り動かされますという御言葉があります。太陽は暗くなり、月は光を放たず、木曜日を見ますとですね、ラッパが鳴って、なんかですね、杯がこう、7つの杯がこう、投下されたらですね、もう本当に地球のですね、3分の1は核によって汚染されている。ニラヨモギというところがありますけども、聖書の場所がありますけども、ニラヨモギと言われる言葉はですね、チェルノブイリという言葉らしいですね。チェルノブイリは苦い色の緑という意味を持っている。ですから、多分核によって、放射能によって、水源が全部毒されてしまって、3分の1は飲めなくなってしまうとか、地球の半分ぐらいはですね、もう核戦争で戦争と危機によってですね、壊滅的なことになるとか、牧場の中に書いてありますね。そういうような観難がですね、ずっと続くんだ。 で、それは今からなの最初に入っているか、大胆な時代に入っているか、それは分からないけども、そういうことが必ずあると思います。で、ペテロはですね、あの聖書の中でこの出来事を、使徒行伝の3章の21節でこう言っているんです。このイエスは神から、昔から聖なる預言者たちの口を通して旅で語られた、あの万物の改まる時まで、天に留まっていなければなりません。古訳では、昔から予言しておられた万物更新の時、すぐに書いてあります。ですから、大きな観難はですね、万物を更新する。というのは、今私たちの住んでいるこの世界はですね、アダムの結果、罪によって構築された世界なんです。で、神様はですね、神の御国をこの地上に、建てるためにはですね、古いこの世界を完全に万物を更新しなければならない。罪に汚れたこの世界の、組織も、国も、制度も、道徳も、人間の道徳もですね、全部撤廃して、ここにあるように、万物が更新された後に、全く潰されたその後に、神は神の御国をお建てになるんですね。ですから、万物更新の、私たちを含めてじゃない。いや、イエス様信じてる私たちは関係ないんだけども、イエス様信じてない人たちも、万物更新の中に滅ぼされてしまうということなんですね。なぜ、このところでですね、例えば、ちょっと一つ見言葉があります。前、29節に言いますが、ね、太陽は暗くなり、月は光を放つと、星は天から落ちとるように書いてあります。このね、火、太陽ですね、火です。火と月と星というものはですね、非常に意味があるそうですね。その月と、太陽と火とですね、月と星というのは、これは天地万物を創造された神様が、私たちの人間の力、権威を、ね、支えるために、そういうふうな、太陽と月と力を通して、人間の世界をもう権威と力をこう何て言いますか導入されたというか、地に道をあなた方は自分で好きなように制度を作っていろんな国を作っていろんな力と権威を持ってこの世界で国を、民族を増え広がってなさいよと言われた最初の日と月と星に力を与え、そしてそれによって人間の権利、国々を支えて、権利を全て支えている意味があるそうですね。それは創世記の37章の9節の中に、ヨセフはまた一つの夢を見て、それを兄弟たちに語っていった。私はまた夢を見ました。日と月と11の星とが私を拝みましたと言っています。つまり、ヨセフに全ての権威と力がね、礼拝を捧げ、神様によってですね、ヨセフに従うように、神様は予言をして、この夢を見せてくださったんですね。ですから、太陽と月と星というのは、私たちの権威の象徴であり、力の源であり、神様が容認された、私たちを容認された、そのような力の源そのものを意味しているんですね。でも、神様は万物を更新するとか、人間の世界を続くんですよ。人間の世界、そうすると人間の世界の本体にはね、地と太陽と月のですね、力と神様の恵みがですね、ずっと注がれている。ですから、万物を全部更新する、全部を滅ぼすためには、この元から万物創造の時の月、火と太陽と月の人間に与えた権威を全部崩さなければならないんです。もう一つ、ルカの福音書に書いてあるんですね。ルカの福音書の23章の4節ですね。この時すでに12時頃になっていたが、電池が暗くなって3時はですね、神様が介入さなさる時には、太陽も月も星も人間の力も権威も退かなければならないんですね。そして人間の力、権威を全部退いたところで神が介入して十字架の御業が実現したんですね。で、次の御言葉を見ますと、イザヤ書の24章の2節です。その日、主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。それですから、暗闇は神の呪いですね。神様の怒りを象徴しています。人間の 火と太陽と、火と月と星の全ての力と権威を退けられて、暗闇をもたらして神の怒りを表して十字架を実現させ、そしてこの御言葉のように地では地上の者たちを罰せられるのが暗闇であり、全ての権威は全部ですね、それは打ち砕かれるんです。ですから火と太陽と月の動きを通して神様がこの地上にどういうふうな国を起こされるんだろう、火と月と星の動きを見て何かどっかに 大きな力ある神様から力を受けた王様が生まれると、バビロンの天文学者がですね、3人の博士がイエス様の誕生で知ったのも月と、ね、火と月と星の流れの中にあって、神様が何かこの地上の国に何か異変を起こらされると、それを出て予言して、彼らはイエス様が誕生し、イエス様を減らしにベテランに行かれたんですね。ですからその最後の裁きの時には太陽、火も月も星もその光は踊れ暗闇になっている。それと同時にこの世界の全ての権威とか力というのは全部打ち砕かれている。もうこの世界がですね、秩序のないような混沌とした世界が起こるんですね。それはそのきっかけは私たちの起こす罪の結果としての戦争であるかもしれないし、お互いが民族と民族が叩き合ってですね、そしてですね、自分たちが自分たちの首を絞めるようなことを行う、そのことを通して全ての秩序がなくなってしまう、全ての道徳というものがなくなってしまう、人間的なものが全部なくなって、人間的なものがですね、全部打ち砕かれて、暗闇がこの世界を覆ってしまうんですね。これが世の終わりの、この、裁きの時で起こる出来事だと言われているんですね。そして同時にですね、星から天から教える、ですね、29節かな、ちょっと残っていただきます。月は光を放たず、星は天から落ちて、天の万象は揺り動かされる。ですね、30節でございます。星が天から落ちてくる。その光を失って天から落ちてくる。という。意味はですね、大仏教の13章8節がその後に書いてあったんですけども、ここに、そうですね、愛は決して絶えることがありません。星が光を失って地に落ちていく。人間の力と権威が神様に見せられて地に落ちてしまう。つまり、それは永遠に、これは13章の8節の、耐えることがありませんというお言葉が教えられておりまして、ね、これは耐えてしまうんだよ、もう二度と再び人間の、人間が栄光栄誉をですね、極める罪の世界は全く耐えてしまうんだというふうに予言されている。もう二度と再び人間に主権を与えない、神様は人間に主権を与えない、この世界の支配者主権者として王として神が立って、人間には全ての権威を与えない、そのような時代だと。そういうことがですね、聖書の中に予言されているんです。で、それはなぜですね、そんな苦しいことをですね、行わなければならないんですか。先ほど万物の更新をしました。でも、その更新をすることによって、選ばれるべきものがそこで狂われて、選び直されるということがあります。クリスチャンもですね、その週末が訪れたその瞬間に、あ、神様愛なのになんでこんなことをするのだというふうに、神様の計画を全然知らずして自分で訴える人、神に訴える裏切り人が出てくるんですね。でもこの週末を通して、これを通してね、震われる、その時震われる時が来たんだ、これによって次にイエス様が雲に乗って天上から神の国を携えてこの地上に来るんだという信仰を持てる人だけがその困難を乗り越えて次の世界に入ることができるんですね。 ヘブル人の手紙の12章の26から24節の中に、あの時はその声が地を冷凍化しましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かせるものが取り除かれることを示しています。地だけ、ね、あの地球規模で天変地異が起こるわけじゃない。宇宙全体、この創造された世界は天も揺り動かして、それは完全に力を、人間の力を、この世界の有的な世界の力の権威を全部宇宙を滅ぼして生まれるんです、ね、それはなぜかと言いますと、揺り動かされるものが、ね、揺り動かされないものが潤われるということです。私たちが潤われる、私たちがそれを覚悟があるかということを神様は私たちに示していらっしゃるんですね。次の御言葉いきますが、第2ペテロの3章の10節から13節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天から天は大きな響きを立てて消えるせ、天の万象を焼け崩れて去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする経験の人でなければならないでしょう。私たちを住んでいる地は動きます。そして天は崩れてきます。そして全ての輝いている星々は全部その光を失って、人間の持っている頼っているものは全て神様奪い、それは崩されます。つまり形あるものやこの世に信頼するものは全部なくなってしまう。ただ神様だけ信頼をするもののみが、その時に恐れず動じずその場所を乗り越えていくことができるんですよね。それに震われるんです。私たちの信仰は震われる。神がいなのになんでこんなことが起こるんだろうか、ね、その後に起こる神様の大きな計画を全然理解できない、後に起こられる神の愛をですね、理解できない人はここで震われてしまう、この中に入ってしまう。私たちはそれぐらいの覚悟を持っていかなければならないと思いますね。次にやってくる印というのは、その闇の世界、全てのものが上からね、人間的な、肉的なものが全部なくなったその時に、頼るべきものが何もなくなったその瞬間に、イエス・キリストが再現なさるんです。30節、次の見事です。その時、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大脳と輝かしい栄光を帯びて、天の雲に乗ってこられるを見るのです。ここに出てくる、ですね、地上のあらゆる種族は悲しみながらというのが言って、なんでイエスが来てるの、この御言葉悲しむ、この人たちは悲しむ。その人たちはですね、私たちが、牧場と一緒に迎えたのね、私たちの先祖が手にかけて十字架の上で殺した、あの方が人の子であり、メシアだったんだ、キリストだったんだと言って、彼らは激しく嘆くことになりますね。でも、この時の人の子が、栄光を帯びて地上に下ってきた時に、しまった、もう下落でなんだ、イエス様は信じてたらよかった。どうしてあの時に福音を信じ受け入れて教会に、ね、行っていなかったんだろう、洗礼を受けていなかったんだろう、もうあの方がいらっしゃって、あの方は、ね、砂漠王として、砂漠方としてこの地上に来たということを彼らは知り慣れるんですね。あの聖書の中にですね、その門の外に追い出されて、鏡しながら時短出したという人がたくさん出てますよね。それと同じことがその時に起こるということなんですね。それで彼はみんな言うんです。やっぱりイエス・キリストは本当の神なんだ。イエス・キリストは聖書の書いてある予言通りに雲に乗って輝く主の神の栄光を持ってこの地上にいらっしゃるんだ。彼は先民を救うために来て、そして選ばれたいものを裁くためにこの地上に来たんだと言って、彼は遅かったと言って嘆く、そうですね。それはですね、ダニエル書の7章ちょっと次の言葉ですが、人の子という表現がありました。ダニエルの人の子は光り輝いてこの地上に来る。 人のことを言われているのはダニエル書の7章から派生していることがあるらしいですね。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に持ってこられ、もしを得た方のもとに進む、その前に導かれたこの方に主権と光栄と国が与えられ、諸国民の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることなく、その国を滅びることはない。そうですから、ダニエルは、ある意味においては、ペルシャ時代のその時代の預言者ですね。まあ、実際に見たら成功してた人物ですね。で、この方はですね、幻のうちに四つの獣を見ています。で、四つの獣がやってきて、猛威を振るったその地上の国が滅びた後に、人の子がやってくるという、新約の終末の預言をですね、彼も同じようにしているわけです。で、次に見てほしいのは、ダニエル書の7章の前半でありますけれども、次の御言葉を見ますと、彼は、4匹の獣のような国ですね。まあ、世界に君にした時に、ペルシャとか、バビロニアとか、シリアとかいうのを獣のように見ているというんですね。第一のものは、獅子のようで、ワシの翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、力を起こされ、人間のように、日本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然、雲にいた他の第二の獣が現れて、その獣は横玉に出ていて、その口の牙の間に三本の蛇骨があった。すると、鳥に受け入れた多くの肉を加えたの声があった。この後見ていると、また突然、蝶のような他の獣が現れた。その手には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭が、そしてそれに主権が与えられた。その時にまた私が夜の幻を見て、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく物主義を非常に強くて、多くの鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れた全ての獣と決まり、異なり10本の角を持っている。私はその角を注意してみると、まあ、このようにですね、世の終わりの予言もこれここの中に書いてありますね。まあ、世の中の社会の情勢もこれで読み分けてる、見分けてる牧師先生もいらっしゃるんですね。でもその通りにこういうふうな絵を見て、四つの国が起こり、四つの王様が立ち上がり、順次滅びていた。でも全てのものが牛を滅びた後に、先の御言葉の13節と14節で、人の子が輝く種も栄光を帯びて、この地上に下ってきて、この世界を神の国を治めるんだと予言しているんですね。ですから、で、四つの獣はどこから上がってきました？海から登ってきました。さあ、これは四つの世界です。四つの国は海から登ってきました。でも、人の子なるイエス・キリストは天から下っていらっしゃるんですね。私たちはその様をクリスチャンとして見ることができます。ある人たちはそれの姿を見て、ああ、彼らは時短だ。暗闇に流され、掘り出された人々のように苦しんで、時短だ、踏んで、彼らは悲しみです。で、ユダヤ人たちはそれを見てですね、あの方が私たちの先祖が十字架につけたメシアだったのかと言って、悔い改め、リバイバルがその時に起こって、それから神の国が出ています。私たち予報人は、この時にですね、その姿を見て、喜び、そして感謝する時となるんですね。第1章の第4章の16節と17節に、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある使者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。私たちはですね、この時を望み見ながら信仰生活をしなければ、そして必ず主は私たちを迎えにいらっしゃいます。でも一時の困難を通過しなければ、それが困難が行わなければ神の国はこの地上には建てられることはないんです。この地上の全ての国が滅びて、全ての頼るものが全部打ち破られて、 万物が更新された後に神様は新しい神の国をイエス・キリスト王として神の国をお立てになるんですね。さらに、30節を見ます。その時その子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながらその子の大能と輝かしい栄光を見て天の雲に乗ってくるのを見るんです。深く飛んでゼカリアの十字、私はダビデの家およびエルサレムの住民に恵みと祈りの霊とを注ぐ。彼らはその刺したものを見るとき一人子のために嘆くように、彼らのために嘆き、ウイゴのために悲しむのに、彼らのためにいたしだと悲しむ。まあですからイエス様がこの地上にいらっしゃったその瞬間に、全ての人間的なもので生きていた人たちは望みを失って、彼らは嘆き苦しむとき、もうすでにその時には恐れます。その時に私たちは雲に乗っておられるイエス様にいた私たちは歓喜極まってですね、私たちの時が来るんだ、神の国は実際にこの地上に実現するんだということで、私たちは喜びに耐えない状況にやってくるわけです。結構先ほどの旧説の中に、神は天に印を与える、イエス様が天から下っていらっしゃる。そして御使いたちが使える例として私たちに導きを与えてくれる。実際に見える形で私たちを助けるそうですね。ペトロ使徒の一章の14節に、御使いたちはすべて使える例であって、救いを受け取っていく人々に奉仕するために使われたものではないかとありますように、御使いが天に印、イエス様の印、天から御使いが私たちの見える形で私たちのそばにやってきて、私たちを導いて天の国、イエス・キリストのもとに私たちを引き上げてくださるんですね。そしてイエス様と空中で私たちはお出会いして、そこで私たちは共にこの地上に降りてきて神の国を建設するんですね。第1ポイントの最後ですけども、16章の22節、死を愛さない者は誰でも呪われを死を来てください。まあ、実に悲しい出来事です。愛は耐えることないと聖書を教えていますし、敵であっても、どんな迫害者であっても愛せよと神様、イエス様は言っていらっしゃいますが、でも、その神の時が来た時は、神を愛さない者はもう呪われたものとして私たちは見なければならないんですね。私たちはそのように、後ろを振り返るものではありません。あの人はどうなったかなというと、もう目の前にある恵みが素晴らしすぎるので、そういうことは全然忘れていないんです。忘れてしまっている。でも、この御言葉のように、主を愛さない者は誰でも呪われてしまうよ。イエス様がいらっしゃった時に、その時にイエス様を信じるではもうダメですよ。で、今は恵みの時、今は、救いの時だと言われている。神様の救いが今はですね、私たちに与えられている聖霊の、で時代ですから、今の間に私たちは救われなければならないです。親族や家族もこの時に皆様を信じなさいとでは遅いんです。もう患難がやってくるその前に人々を救わなければならないです。ね、しかし、それがミサイルのボタンを押す前にですね、世の終わりが来るような状況の前に、私たちは人々の魂をイエス様のもとに連れてこなければならない。そういう時代に待っているのかなというふうに最近は申し上げているんですね。いつ何が起こるか分かりません。で、核爆弾見たらですね、もうですね、長崎級の核爆弾が今25機あるんでしょ、ね、で、毎日のようにどんどん生産しているんですね。水族になればですね、それのさらに 何倍かの大きな核爆弾ができるんですよ。そしてアメリカは戦争するかもしれません、北朝鮮は。でもアメリカのほとんどの人たちはみんな逃げてる人たち6人いるんです。でも私たちはその被害に一番遭う民族なんですね。韓国と日本は特にアメリカの危機があるから、そういうようなことはあり得る可能性がありますね。でもそれがきっかけとなって、もしですね、神が帰ってきたとしても、ああ主の最後の日が帰ってきたんだな、主は私たちを迎えにこの地上にいらっしゃるんだな、 その感情を私たちは感謝して、それをですね、信仰によって乗り越えていかなければなりません。どんなことがあったとしても、私たちは、自分にたどり着くようにですね、信仰を正して、毎日を過ごしてください。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは私たちをイエス・キリストの恵みを通して救いや、この世から救ってくださいました。もう永遠の命、私たちの骨折は天にあるので、永遠の命を持って、どんな状況であったとしても、天の御国に帰れることを感謝します。またこの地上にやってくる新天新地に、私たちは住まうことができる特権が与えられていることを感謝します。神は私たちの友となり、私たちの救い主となって、私たちを導いてくださることを感謝します。主イエスキリストの御名によって感謝してお願いします。